1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。 この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります。 You ready?
こんにちは。
こんにちは。
1% の情熱物語299回です。皆さんお元気でしょうか。
さあ次に次300回目じゃん。
ねえ、私も今言いながら思った。みたいな。すごいですね。
元気ですか。
みつさんドーナツとか食べます？
あんまりもう食べなくなっちゃったけど、この間、友達のレストランに行ってデザートを出してくれたのがドーナツでし、ドーナツとアイスクリームでしたので食べました。ちょうどこの間。
アメリカの人はもうドーナツめっちゃ好きだし、まあね、クリスピークリームは有名ですし、
俺が食ったのは焼きドーナツだったけどね。揚げたやつじゃなくて。
それも美味しそうやな。で、ちなみにマクドナルドは好きですか？
マクドナルドは好きですよ。最近あんま食べてないですけど。
あら、なんと今度はこのマクドナルドで
あなたの
大好きなクリスピードーナツも買えるようになるって知ってた？
いや、それ知ってた。俺それニュース見たわ。でもいや、なんか、いやでもまあいい取り組みだなと思ったよ。俺なんかいい取り組みっていうか、ビジネス的にね、いいじゃんと思ったよ。
そう、
めっちゃ太りそうだよね。
私もめっちゃ普通にね。そう、マクドナルドどこにでもあるんですけど、クリスピークリームって意外と店舗数そんな多くないから、
確かに確かに、たまに食べたくなるんだよね。
そう、
実際
これ調べたんですけど、まだねカリフォルニアには来てなくて、
その、ね、マクドの中にクリスピークリーム
販売してるっていうのはまだテスト販売らしくて、ケンタッキー州とインディアナ州だけで、2024年の後半から拡大して2026年末までには全国のマクドナルドで買えるようになるそうですよ。
すごいね。カロリーが高い。
やばい。
マクドのセット食った後にクリスピークリーム食っちゃう。
でもさクリスピークリームってなんかふわっとしてるじゃないですか。だからキュッてやったらもうなんか3個ぐらいのサイズにな
る。潰したらね、
ほぼほぼ食べてないようなもんですからね。
いや食べてる。カロリーだいぶ高いっしょ。知らんけど、見てないけど。
でもキュッてしたらさ、キュッもうサイコロぐらいのサイズになっちゃう。
それまた痩せ薬が売れちゃうよね、そんなこと言ってたら。
こういうね、悪循環を社会が作って、どんどん太らせて痩せ薬にお金を払わせてとかね。分かんないけど。
そうだよね。だから割とそういうとこ株主が一緒だったりするんだよね、その。
操られてますね。そう
そう、こいつらにこのドーナツをたんまり食わして痩せ薬をど横に置いてフロントの横で売ってやろうみたいな。
いやもう本当にもそんな感じですからね。スーパーとかの横とかに胃薬みたいな痛みの歌がめっちゃ売ってて、でカラフルなグミが置いてあってみたいな、ね、
あれでも日本にもクリスピークリームもマクドナルドもあるから日本もなんのかね。
かもですね。
クリスピークリームまだあるよね。
あるはず。
こう
もしかしたら買えるようになるかもですね。では本編入りましょうか。
あ、そこ、これリアルアメリカじゃないんだね。
そう、どうに、あと冒頭の話に。
ああそういうの。
はいはい。
こんがらがってきて
る。ということで、
はい。
はい。毎回ですね、一人の方のインタビューを4回に分けているこの 1% の情熱物語ですが、今回は スカイクリエーションのチーフインストラクター兼代表取締役社長をされていらっしゃいます中村はじめさんのインタビューの3回目です。
はい、先週までがね、まあ、名古屋生まれで野球してて、ファイザーに就職しましたが、パイロットなりてえってなっちゃったっていう話だったんですけど、そして起業したというね。今回がその仕事の掘り下げと、石山さんという聴覚障害者の方のパイロットの絵のお話エピソードだったりとかね、あとお母さんの話もとても良い話、はじめさんのお母さんの話ですね、中村さんの、とか、あと会社名に込めた思い、これも僕は響きました、とても、
はい、
そんな感じです。
ではでは聞いていただきましょう。
はい、
仕事の姿勢ですか。
はい、じゃあちょっと今から、はい、掘り下げ、仕事のに対しての掘り下げなんですけど、はい、まあ、ちょっと皆さんに聞いているのが、まあ、ベタな質問ですけど、今の仕事をしていて誇りに思う瞬間、嬉しい瞬間。
はい、ありがとうございます。そうですね、嬉しい瞬間はやはりもうシンプルですよね、生徒さんがライセンスの、本当に苦労して最終試験を受けていくので、それに合格した時にやったっていう顔を見ると嬉しいですよねそれも分かりやすい、
はい、
でももっとブレイクダウンすると、日々のインストラクションの中で、はい、生徒さんってできない壁がたくさんあるわけですよ。これは知識だけではなくて技量なんか特にそうですよね。できない、操縦ができるようになった、着陸できないものが自分の意を思うままにできるようになったとか、で初めて、単独飛行に行ったとか、そういうもうちょっとしたね、
ドキドキなそれ、
はい、もう感動の瞬間ですよね、
はい、
うん、初めて教官なしで一人で飛んで、
本当っすね、
うん、いやそのね、こう壁を乗りて越えていく時の彼らを見るのは本当に嬉しいですね。それが私のエアラインパイロットにならなかった、
なるほど、
理由ではあります。
まあ、やっぱりそこはだから教育者として、まあ、親心に近いのかな、 なんかその育っていく人たちをの成長を見たい、
はい、
そこに喜びがあるっていう。
そうですね、でエアラインパイロットはね本当に皆さんになってほしい、で給料もいいしやりがいもあるし、いろんな国々に行けるしというね、素晴らしい職種ありながら一つだけないのは、
はい、
この教育としてはこのゼロからどーっとね伸びていく、それを見れないってことですね。でもキャプテンとして副操縦士を教育するっていうシステムあるんですよ、それは素晴らしいなと思うんですけども、ただ本当に何にもできなかった人がライセンスを取っていく、そのいろんなドラマ、これを間近で見ることができるのがフライトインストラクターの醍醐味ってありますよね。
いや本当未知の世界ですもんね、空飛ぶって。
そうなんですよ。でそれがねまたさらに私たちスカイクリエーションが嬉しいのは、
はい、
老若男女、本当にいろんな方がいらっしゃるんですね。で例えば航空大学とかはその本当にね羨ましいなと思うのは粒揃いなんですよ。偏差値がある程度一定のできた子が来るじゃないですか。でそれを教えるっていう
実は楽なんですよね。そうかそうかそう
か、
幅が狭い分 そこにターゲット絞ればいいわけですけど、
でも私たち本当にね、若い子は高校生、
はい、
で、年配の方と70歳の方とか、
はい、
であとは、まあ、男女いろんな国々いろいろあるんですけども、
まあ、言語も違うし、
そうです、ね、
常識も違ってくると。
で文化、ね、一つ私の中ですごく思い出深い訓練生がいまして、で、聴覚障害者、耳が聞こえないっていう訓練生もいらっしゃいました。
両方、
両方です。
全く
聞こえないです。
はい、
でその彼から、まあ、日本人で、石山さんという方なんですけども、実は YouTube にも上げさせていただいたんですけども、そのドキュメンタリーとして、
はいはい、
ありますけども、その彼がライセンスを挑戦するそのプロセスって本当に涙ぐましい努力でもライセンス取りましたよ。 でそれをね私が一インストラクターとして教えらさせていただいた時のねあの過程っていうのは本当に僕自身が感動をいただけるような彼の頑張り、それにねあの随行できたのは良かったなと思いますね。でまあ本当に、ね、容易に想像つくと思うんですけども、コミュニケーション取れないわけですよ、言葉でのね。で飛行機は飛ぶわけですよ。で着陸の練習とか、今引いてもっと引いていって、これ以上引かないでとか、こんなねあの瞬間瞬間のインストラクションっていうのが言葉でできない
ですね。難しい、それ。
そう、大変な、ね、彼の努力と、まあ、僕たちスタッフ の, あのサポートとっていうことで、まあ、成し得た夢の実現なんですけど、そうだから、それこそコミュニケーションツールとして言葉が使えない時にはどうするかって、まあ、あの分かりやすく言うと筆談ですよね。で今ここでこうしてくださいっていうことを紙にあの書き殴るわけなんですけども、ところが飛行機って上昇してますよね、でここで、上昇をやめようっていう時に、あのこの何フィート、3000フィートに近くなってきましたということで、機首をゆっくり下げて地平線を見ながらそこに合わせてパワーを引いてとかいう、こうことを僕が書いてたら、気づいたら3500フィートうわー過ぎちゃってるよ、
書いてる間に飛んでますからね
それ、そうということで、あちゃあちゃあちゃあどうしようって思って考えたのが、フラッシュカードですね。
あ、
はい、あの単語帳、
はいはいはい、
で実はもうお見せした
けど用意しといて、
は
い、
そう、
ああこれあるんですね、
こんなんですよ、の皆さんにお見せ、
メンテインセンターラインって書いてます。
そう、メンテインセンターラインというふうにもあらかじめ書いておく。でそれから Watch your speed とかね、とか、まあ、そうですね、メンテイン500フィートディセントレートとかね、はい、リデュースパワーとかね、そんな風にいろいろ書いてあるわけなんですけども、例えば管制官から の, あの許可なんかも聞こえないですもんね。
はいはいはい、いやそこが僕もどうしてるんだろうと思ったんですけど、
そうで、その時にクリアフォーテイクオフって言われたらこれを見せるわけですね。クリアフォーテイクオフでクリアティランドってね、クリアティランドって言われたらこれを見せるとかいう風にするんですけども、まあそんな形でフラッシュカードを使ったりしました。で今板倉さんの質問の、じゃあ管制塔とのやり取り、取れないとどうするの、まあまあ僕がいたらね、あのお伝えすることはできるんだけども、ところが、こう聴覚障害者の方といえども単独フライトで10時間っていうそういうリクワイメントがあるんですよ、要件があるんですね、これはやらなきゃいけないし、管制塔のある空港で3回の離着陸は絶対にやらなきゃいけないんですね、
一人で
、じゃないと試験を受けられない、最終試験ってことは、管制塔とのコミュニケーションどうするのっていう話になりますよね、で実はですね、あの健聴者の人もそうだけど、あのこの無線で許可を取りますよね、管制塔から、でその無線が壊れることもあるわけですよ、
まれに。あ、なるほど。
その時にどうやって着陸の許可を取るかっていうと、管制塔から光が放たれるんですね。
ほう。
で、送信機があるので、そのコード7600というコードをこの航空機の方から発信すると、管制塔はそのシグナルを受け取って、のレーダー上でこの航空機が今無線が問題を抱えているとか分かるんですよ。そうするとその航空機が管制塔に近づいてきた時に、その航空機に向かって光の、
じゃあモールス信号みたいな、ツーツーツーツーって、今なんて言ってるみたいなって
ことではないですね、光ですね。
あ、光だけ、
光だけ、
あ、ずっと照らしてるってこと。
でそれが緑色の光がポーッと不動光だったら降りていいよ。
ああ、そういうことですね。じゃあ信号みたいな、
そうです、ね、で赤色だったらまだダメよ
と。なるほどなるほど。
そういう光を僕たちは見て、での無線を使わずにこの着陸するわけなんです。離着陸するんですけども、その伊勢山さんの時もこのやつを使いました。で、私はねそういう練習でこういうね、あの緑色で、緑色がフラッシュしてたらどういう意味とかね、あの白色はどういう意味とかね、そういうね、こう
フラッシュカードを作って、点滅とかあるの、ね、
点滅緑色どうこう、そうで、あの緑赤白、
なるほどなるほど、
3つでね分けるんですけども、それの意味合いがあるということで、彼にはその練習をたくさんして、で完成となるところで無事ソロフライトをして、免許を取っていったということなんですけども、まあ火の筆談、フラッシュカード、あとはあの、ハンドシグナル、手話ですね、これを僕は手話もちろんできないので、石山さんと2人で、の2人とも手話を決めて、
ああじゃあこうやったらこういう意味ねっていうのをあらかじめ決めといて、
そう、なぜならば危険なことに状態になる時もまれにあるわけですね、その時にこうの着陸の時に先端に大きく引き出してリカバリしなきゃいけないという時には、僕がコントロールを 取る。
なるほどなるほど。
その時には I have controls と言って、取らなきゃいけないんですが、その時には目の前に行って手をギュッで握ると俺が握るぞっていう意味なんですね。っていう。で、あと2000フィートとか3000フィートとかいうのは、あの2というね、のこう指を立てて2本指立てて漢字で線を書くと。
お
2000フィートで3000フィートとかね、そんなね半年ぐらいの等々で対応していったんですね。でも石山さんは無事ライセンスを取ったんですけど、これはねすごいなって本当に思うのが、彼はねある程度喋れたんですよ。それがこの訓練をかなり円滑にしてくれましたね。ある程度喋れたってどういうことかっていうと、あこんにちは僕石山信也です、明瞭ではないけどある程度話したんですよ、それが彼のすごい目に見えない努力で、なぜなら石山さんってあの先天性 の難聴者なんですよね。
じゃあ生まれた時から
聞こえない、前そう生まれた時から聞こえないってことは、手本となる音がないわけですよ。で日本語ももちろんわからないわけですよ、生まれての物心がついた時に。でもそれでも日本語はある程度こんにちはと言えるわけですよね。じゃあどうしたかっていうと、この親御さんが教えたんですよね。で口かっぱくで教えたんですよね。でそれで音を覚えて発音するように。でどうやって教えたかっていうと、実はこれ僕も英語をある程度航空英語を教えたんですね。例えばパイロットっていう言葉、彼は知らないわけですよ、でもパイロットもの必出の言葉じゃないですか、でパイロットで、さ石山さん言ってくださいって言うと、はいはいはい、っていうわけで、違う違うパイロットっていうふうに言うとパーハーハ、パッパッパグパグ、パイロットって言うとパフロップ、近くなって近くなって、もう一個一個近づけていくわけですよ。それを航空知識を、例えばクリアフォーテイクオフとかで、ダウンウィンドベースファイナルとかね、そういうことも一個一個教えていくんですね。で石山さんはその単独フライトするときに、他機他の航空機に今僕ここにいるよっていう無線を発信することがあるんですけども、この管制塔のない空港、その彼は自分でその発音をして安全性を確保していったというね、涙ぐましい努力のもとで、
ねえ、自分が発してる言葉すら聞こえないのにそれできるんですね。
そうなんですよ。だから人間の力は無限大なんですよね。さあ彼から本当教えてもらいましたね。
ねえすごい。今もじゃあ彼は飛んでらっしゃるのかな。
彼はね、日本にも今いて、北海道にいらっしゃるんですけども、あの日本での書き換えっていうのができないと思ってたんですね。でも
それ日本の法律的に、
法律的に、でアメリカだともう200人を超えるデフパイロット、
耳が聞こえない方
パイロットがいらっしゃると、ということで、アメリカではそのハンディキャップを持つ人たちのバリアフリーっていうのがなかなか進行してないということなんですね。ただ最近分かったんですけども、免許だけは書き換えれるかもしれないということで、今石山さんまさに今トライしてる。でも10年経ってますけどね、免許取ってから、で今まさにトライしてますけども、ただあの航空身体検査が通らないじゃないかということで、彼が一人で日本の空を飛ぶことはおそらくない。
そうか、
ここは大きく日本の空を変えていきたいですね。
そうですね、前田さんの話も出たんであれですけど、前田さんもね、やっぱそういった経緯でアメリカに来て、ね、空飛べたっていうのもあるし、
これから日本変わってきますよ。
そうですね、なんかでも、まだまだ中村さんの仕事はいっぱいありますね。
いやもうやる気満々夢いっぱい、ね、空をねほんのたくさん想像していきたいですよね。
でもね、それで飛びたいって思ったその、お名前何でしたっけ、
石山さん
が、空飛びたいって思ったきっかけが何だったんだろうっていうのはちょっと気になるな。
ぜひ YouTube
今度あったら、
聞いて
みたいですね、じゃあちょっと次の質問いきますね。中村さんにとっての仕事哲学って何ですか。
仕事の哲学ですか。そうですね、本当に感謝なんですけども、仕事を通して自分自身を高められるっ ていうところですかね。いろんな問題が日々毎日のように起こりますけど、もう訓練生の成長を目指していると、でそれをね一個一個対応して、いると、どんどん自分自身も成長していく、で自分自身が成長すると訓練生だけじゃなくて教官の人たちにもそれを伝えられる、で教官の人たちが成長すると訓練生がまた成長できる、で訓練生の人たちが成長すると、まあ、先ほどもお伝えしましたけども、世の中に役立つパイロットになっていく、で空の安全性が確保して、で空の楽しさがもっと広まってということで、まあ、私起点っていうとおこがましいですけども、この気持ちの持ちよう、努力によってどんどん伝播していくっていう、まあ、その仕事っていうのはそのチャンスを与えてくれるものですね。
いや、すべてガテンがいく。すべてしっくりきますね。そうですか。ちなみにそういった思いはもうでも教育を志したところからもうあるのかな、それは。
そうですね、そういうのは原点はあったかもしれないですね。ちなみにその教育のさらに原点としては、
はい、
まあ、恥ずかしい話なんですけど、母親、
はい、
の存在がやっぱりありまして
、そうなんですか。
で私の母親実は50歳にしても亡くなって、もうずいぶん前に亡くなってるんですよ。私が15歳の時です。で、彼女はですね、ひどいリウマチでして、はい、でリウマチってこのご存知ですか、関節が曲がってしまう
という、痛くなっちゃうんですね、はいはい、
でそれで、そうですね、の薬もたくさん飲んでいて、で、まあ、私を産む時にももうね、たくさんのもの10種類ぐらいの薬を毎日に乗ってたんですよね。でも手もこんな風にね、こうの血の縮んじゃって関節も曲がっちゃってっていう、まあ、彼女だったんですけども、私を産んでくれて、で、まあ、ドクターストップもかかってたんですよね。薬飲みすぎだからもう奇形値も生まれるだろうということで。
ああ、そういうことか。
でも、まあ、もう本当に運よくご対面で生まれまして、で、まあ、その中で、まあ、15歳の時に亡くなったんですけども、まあ、彼女の、まあ、母親ですけどの向上心がすごかったんですよね。このリウマチを治したら、歩けるようになったら、今度はこんなこともしたい、子どもたちも教えたい。で彼女は実は教育者だったんですよ。
ああ、そうですか。
でそうやって、そうですね、教育のところをもっともっと伸ばしていきたいって、大学、名古屋工業大学っていうのがありましたけども、はい、名古屋工業大学で、教鞭を振るってたんですね。でその前は、まあ、三菱重工に勤めてたということもあったりして、で、まあ、本当に、まあ、息子が言うのはなんですけども、本当に才女、むちゃくちゃ頭良くて
ですね。科目は何だったんですか、教鞭を取られてた時の。
今日知りません。
あ、それは知らない。
知りません。その、まあ、工学系でも、もう本当に小さい子だったので、はい、でただ、まあ、名古屋っていうか、まあまあ、地元の高校でも、
はい、
まあ、いい高校に行きながら、首席で卒業しながらの、そうですね、の就職の時にも、まあ、首席で入りながらっていう、本当にもう、本当に賢いなっていう人だったんですけども、なかなか、何でしょうね、時代的に女性が
活躍しにくいっていうか、
時代だったので、という中で、こういうジレンマを思いながら、でこの体も。の不自由ながらということ で、まあ、私が本当に幼少の頃は母親の世話ばっかりでしたね。一人で歩くのもままならないので、
本当にもう若い頃からそのリウマチで。
そうです。
そうなん
だ。で私がまあ幼少の頃で物心ついた時に、ね、近所の友達のところに遊びに行って、お母さんが普通の手をしてるじゃないですか、それを見て、普通の手を見て変な手って僕は
逆にね、
そうというのを今でも
思
います。その彼女の向上心っていうのが私の多大なる影響を与えていますね。
そうなんですね。で
そこでも、誰かのために、一生懸命の知識と技量をこう伝えていく彼女の姿勢を見ると、やはりこう教育ってものは素晴らしいなっていうのは原点としてはあります。
じゃあずっとお母さん教えてくれてたんですね。
そうですね。
まあ、それがでも次の質問に当たるのかな、そのルーツになってるわけですかね。
そうでしょうね。
うん、
そうですね。まあ、私の能力としてはね、母親の足元には全然及ばないんですけども、ただその精神っていうのはありがたくね、まあ、受け継がれてるのかなと思います。
ね、でもそれこそまさに先ほどおっしゃられてたその教育者としての喜びですよね、その意思とか、その生きる姿勢が次の世代に伝わっていくっていうことそのものですもんね。
そう で本当にそのね大それたことだけじゃなくて1回のインストラクションで、うん、のできなかった人ができた瞬間的の喜びの顔、
うんうん、
でまあとある訓練生がもう試験前でどうしてもこの急旋回って45度のバンクを入れて結構難しいマニューバーがあるんですけども、怖いですね、それをどうしてもできないんですよ、はじめさん、はい、っていうことで、まあ、大成君っていうのがよし大成じゃあ行こうっつって一緒にパッと飛行機乗って飛びに行って急旋回した時にもうグダグダなんですよね、
うん、
あのこう機種上がったり下がったりバンクのがあの安定しなかったり、
はい、
でどこ見てやってんだって言ったら、うん、いやよくわかんないです違うんだよこの地平線とそのエンジンのカウルがあるけどもそこの交点だけパッと見てそれ動かないように45度で保ってもいいんだよ簡単なんでやってみなとか言ってたらピターッとできたんですよもともと上手な子なんでその地平線とカウルの45度ピタッともうそれだけなんですよ。
うん
あとはパワーセッティングがうまくいくともう綺麗に旋回できるんですね。でもう上がりもしない下がりもしない綺麗にこう旋回したものにもう自分で驚いてるんです、ね、で大勢がうおすごいさってすごいの君だよとかでそこから彼もまあポジティブになって彼の人生がなのそこから好転していったと今でも言ってくれますよね。そんなきっかけ作りを僕たちは与えることができるのは本当にね嬉しいなと思います、
ね、なるほどね、うん、本当でもそういう一言で結構ガラッと変わりますもんね、うん、いろんな事柄がずっとつまずいてたけどなんか違う視点もらったら、
はい
マジでできるじゃんってなる時ありますもんね。
自信になってねそれがどんどんね人生を好転していくきっかけってありますよね。
ありますね、まあ、車の運転とかもまあね、うん、こう近くを見てるよりやっぱ遠くを見るっていうで、ね、道路のどこ走ってるのか分からないみたいな感じだけど近くを見てるとねでも遠くを見ると普通に真ん中まっすぐ走ってるよみたいなねありますもんね、
はい、
うんじゃあ今んとこまだ弱みが見えてないですけど、
はい、そうなんですよ
まあね、ずっとこのモチベーションが保たれてる、
はい、
そのなんつうんですか要因力の源って何なんですかっていう。
そうですねじゃあ表の回答と裏回答で弱みを見せるためにあえていろんなどちらがいいですか。じゃあ両方
はい両方
表はですねもちろん、はい、あの訓練生の成長、はい、もう本当にもうこれは真実です。で彼らが、ね、エアラインパイロットになったとか、うん、で楽しいフライトができたとか、うん、飛行機買ったよとか、うん、もういろんなねあの素晴らしいゴール
があるんですよ、ね
うん、それをそしてもう本当にもちろんライセンスを取る、の単独フライト、まあ、そういうねの嬉しい瞬間は今お伝えした通りなんですけども、うん、あのそうですね裏のモチベーションというのはやはりこの会社が発展してて従業員のみんな本当に頑張ってくれているので、はい、彼らの幸せにつながっていったらいいなというふうに、ありますと、で裏の理由もう一つこれはどうなんでしょうか皆さんにこれ、まあ、本当は言いたくないんですけどでもあの弱みもねあの見せておきたいところなのであの私の中であの、まあ、離婚歴があります。
はい、
でこの夢を追っかけるために犠牲にした、はい、あの家族があってで日本サイドにいるんですけ ど, ど前の妻で今の妻は本当にあのこう会社も助けてくれる素晴らしいあの妻ですけども、
うん、
で前の妻との間に娘がいて、
はい、
でその娘とを残して、
うん
まあ、私はアメリカに来たと。
なるほど
ですよ、ね、であの離婚してで、まあ、の価値観の相違っていうのももちろんあったんですけど も僕はその娘のことは大好き で,、
うん、
でその娘の名前をソラとつけました、
うん、
で、自分の夢っていうのを、まあ、おこがましくも理解してほしいと、
うん
うん、いうことでソラっていう名前をつけたんですよね。で、やはりそのこの彼女の成長っていうものが、まあ、ずっと気になっていて会えない時期が長かったの で,、
うん、
で実はもうねあの14年越しに今はまた会えるようになって、
うん、
で、今仲良くの、ねしてるんですけども、まあ、その空っていうのがあの会えなくてどうしてるんだろうっていうことがもう自分の中でこう気になっても会うことができないっていうそういう時期がありましたと、うん、
辛いですね、
うん、でそんな中でまあ、のフライトインストラクターから会社を立ち上げようということで、
うん、
まだねあのそのこんなに会社大きくなってない時に名前を決めようと、うん、スカイクリエーションというね名前を決めようという時に何にしようかなっていうことで生徒さんの 素晴らしい空を作っていくってことでスカイクリエーションという名前をつけました。それは真実なんですけども、もう一つの裏の、理由としてはスカイクリエーションということで、僕の名前は始め、これは創立記念日、創造性の創と、はい、
作る
の、はい、うん、それがクリエーションですよね、
うん、
で空がスカイということで、うん、まあ、彼女の名前と自分の名前を組み合わせたっていうのがスカイクリエーションの、
は
い、まあ、スタートということで、
か、
まあ、この2つ、訓練生の夢そして自分の思いっていうのは両方くっつけちゃったんですけども、
めっちゃいい話じゃないですか。全然弱みじゃないですよ。
いや、どうなんでしょうね、自分の夢を追っかけるときにそれをご迷惑をねかける人たちってやっぱりいると思うので、うんうん、それは自分の中ではこうね、過去の遺産ということなんですけども、
まあ、うん、そうですよね。いや、まあ、でもその中村さんの中のこうなんていうの、けじめというか、なんかそのなんていうのかな、心をこうちゃんと支えてくれる、忘れるなよっていう意味も入ってるのかなって今僕は思いましたけど、その会社名の中にね、
うん、ですね、だからこそ
いろんなことを忘れるなよっていうね、
うんうん、だからこそこう生徒さんに、まあ、中途半端な生半端なことではなくて、うん、もう彼らに一生懸命になっていきたいなっていう、
うん、
いつもね自分を律してくれる会社名ではありますよね、
うんうん、素敵な話ですね。もっと恥ずかしい話聞きたかった。
恥ずかしい話ですね。大学時期もね、大学時期もみんなで遊んでる子ですけどもね、恥ずかしい話ばっかり
です。素敵な話やな。じゃあもう一個、はい、聞くまずと、仕事や人生の中で今までにした採用の意思決定は何ですか。
なるほど、これでも私も皆さんの話を聞きたいですよね。人生の中にありますもんね、
うん、
こうこの瞬間がターニングポイントだったなっていうのはね、
うん
うん、やっぱりこう思い起こしてみると、そのファイザーに就職して、で、ここじゃないって思って、まあ、夢探しをしたことですよね、
うん、
とことん夢探しをしました、自分探しをしました、そこかなと思いますね。給料も良かったんですよ。で、アカデミックなね、インテリジェンスな方たちとお仕事ができるドクターというね、で仕事仲間も素晴らしい人ばかりだったので、このまま一生涯、
安泰ですよね。
そうですね、うんうん、全然ね、お給料も困ってなかったし、
どでかい会社ですし、
はい、でも自分の未来っていうのを、
はい、やめるほどの決断だったと。
そうですね、そこは大きかったですね。で、高倉さんはちょっとわからないですけども、人ってやっぱりこうどこかに属する、
はい、
属してると思うんですよ、
うん、
今多分私はスカイクリエーションのっていう
肩書
きありますよね、
はいはいはい、
でその当時ファイザー製薬 のそうですね、東京支店、城南営業所、
はい、
薬第二チーム中村はじめと、うん、
所属をしているってこと
ですね、うん、あるわけですよね、
はい、
でその前だったら大学高校、うん、もういろいろあります。でただファイザーを辞めた時に肩書きが一切なくなったんですよ、
うん
うん、怖かったですよね、
うん
うん、で何の保証もないし、でこれで、まあ、一応貯金もありましたけど、うん、単身アメリカに行って絶対成功するっていう保証はないわけで、うん、そこは怖かったですよね、
うん
うん、でまあ自分の頑張りでねライセンスは取れたけども、就職できるかっていうとね、
うん、
そういう保証もなかったわけだし、うん、で一パイロットとして体制できるかって言ったらそういう保証もなかったわけだし、でフライトスクールもちろんそうですよね。で多くの方がやっぱり夢破れて、アメリカから日本に帰ってった人も仲間もたくさんいたし、まあ、本当に、まあ、僕はラッキーだったなって思うし、
うん、
まあ、本当に皆さんの支えがあって、まあね、今がありますけども、
うん
うん、まあ、そういった意味ではあそこで自分の気持ちに正直に、
うんうん、
自分探しをして、でパイロットの目標、そして教育っていうものの、思い出を、ね、
うん、
思いを見つけて、フライトインストラクター、そしてフライトスクールっていうものにね、こうずっと入っていったっていうのは大きな転換期だったなと思います。
うん、ね、でもある意味だからその貪欲にこのままでいいのかっていう違和感というか、自分の中の疑念みたいなものをちゃんとそこに向き合えたってことですよね。でも大体の人はまあこれこんなもんかって言って、
うん、
多分そこにとどまるじゃないですか、
うん、
おそらくね。それをちゃんと突き詰められたっていうのが
なぜかと言われたら分かんない、
なぜかって分かんないですけどね、
う
ん、
そうすべきだと思ったんでしょうねその当時はね、
うんはい、そうですか。まあその17歳年上の女性のことも気になるけど、うん、チラシをペロッと見せてくれたね、うん、まあちょっとじゃあ、
まあ、感謝ですよね。
ねえ、
うん、まあ、今でもねあのその方とはあの日本に帰って
、ああ連絡取れるんですね、
う
ん、
であのうちの妻もお世話になったりとか、はい、
そうですか、
子供たちも可愛がってくれたりとか、
ね、それはそれはなんかまた楽しそうですね。
そうちなみにうちの妻もパイロットです。
あ、そうですか、
はい、フライトインストラクターです。
わお、まあそういう話ができるのって面白いですよね。あの時あの時チラシ見せてくれたから今こうなってるっつうね。
そうですね、
うん、そういうの最高だな。
いや、素晴らしいです。
じゃあちょっと次の、
はい、
ね、セクションに入っていきたいと思うんですけども、はい、じゃあちょっと今から未来を意識してちょっと話を聞いていきたいんですが、
はい、
想像しただけでも聴覚障害者の方がパイロットの免許を取る、しかも取れたっていうことは、
うん、
本当にね、ご本人の頑張りもですけれども、周りの
話に
くださっていた支えとかね、サポートとか何としてでもこうね、取らせようっていう気持ちがないとだから、
うん、
いやー、すごいみんなで成し遂げられた話ですね、
うん、いやこれ本当もね、本当沙織ちゃんのおっしゃる通りですよ。
ん
で、しかもそれを、しかもというか応援したくなる人柄なんですよね。これだから皆さん、あの、リンク貼っときますんで、サイレントスカイというですね、石山さんがパイロットになるまでの物語が動画になって YouTube に載ってますので、ぜひ見てほしい。これね、めっちゃ感動します。もうね、今日俺収録の開始を沙織ちゃんに10分遅らせてもらったんですけどね、
うん、
それを見て僕泣いてまして。
そういうことだったのね、あの10分。
ちょっと気持ちを落ち着けようと思って。だ10分遅らせてもらったんですけど、っていうぐらい感動しますから、ちょっと中身は言わないんですけど、ぜひ見てほしい。これ
普通に例えばビジネスとしてだけを考えて航空学校やっていらっしゃった場合って、うん、正直、うん、その普通の生徒さんよりさらに別のことがの要求が増えるわけで、ビジネスだけで見たら大変だから、正直受ける必要は 100% ないわけじゃないですか。
そうですよ、まあ、手間が増えるわけですからね。
そうそうそう、
時間も取られるし、
そうそうそうそう、それも含めてこのね、石山さんと一緒に頑張ろうっていう風に思われた中村さんの気持ちとか、その会社としてのその信念みたいなのも素晴らしいですよね。
本当にそう思います。もうね、うん、結構本当、まあ応援したくなる。前田真嗣さんもね、あの固めのパイロットの前田さんもそうですけど、うん、そういうものってなんか人間力なんだよね、きっとね。その人が持ってる、うん、まあ、みんなだからめちゃくちゃ努力してると思うんだよ。その石山さん、うん、えげつないと思うよ。この だって声を聞いたことはないんだから、生まれてから。
そうだよね、
言葉を。それで喋れるんだから、喋れるっていうか、まあちょっとあれですけど、まあとにかく動画見てほしいですね。僕の拙い言葉では伝わりきらないですけど、すごいことをしてます。
うん、
それを受け入れる中村さんもやっぱりね、人間力が、人間の器がでかいんだなって思いますよね、本当に。
それでみつさんがなんとかちょっとダサいところ引っ張り出そうとした、うん、失敗に終わったいい話。
そういい話しか出てこないっつ。まあお母さんの話もね、よかったし、うんうん、やっぱ受け継いでますよね、ちゃんとこの意思というか、うん、その姿勢から学んだものを次の世代に伝えてますからね、中村さんが、うん、すげえすげえっす。
本当ですね。
はい、まあだからあとあれだ、会社名は 僕的には結構あのきなんていうの刺さったんですけどね、会社名に自分の名前と、うん、まあ元奥様との娘さんの名前、
うんうん、
空と初めのクリエーションっていうのを入れてスカイクリエーションっていう風に名前つけてるんですけど、まあ、そこにね込めた思いはね、これはね、うん、まあ、自分本人にしか分かんないとこは思うんですけどね、
うん、
まあいいなと思いますよ。
いいですね。
はい、ということで今回も欠点見つからずということで。
そんなこんなでもう最終回ですが、最後はどんな話ですかね。
はい、最後はまあ例によって未来を意識した話で、ああそう、まああのなんだ、まあ僕5年日記って書いてるんですけどね。
はいはい、
まあ、ちょっとここにネタバレしてもあれですけど、まあ中村さんも日記書いてるとかいう話があったりね、うんうん、はい、あとはどんな話だったっけな、まあでもこう素敵な力をくれる言葉を、うん、いただけておりますね。
もういいですね。
そう、そしておすすめの本、おすすめの映画なんかも、まあ、ほっこり聞けるんじゃないかなと思ってます。
はい、では、はい、楽しみにしております。
はい、
リアルアメリカ情報
よ。
このコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカロサンゼルスよりお届けしてまいります。
はい、
最近ロサンゼルスのダウンタウン行きました？
行ってないかな。どうして？
私もね、あ、なんだ、
ピンときちゃったけど、
あ、近いかもしれないけど多分違う。でも近い、そのことです多分。さあどうぞ。
違うっけ、どういうこと。まあだから今収録してるのは3月終盤で、うん、まあいろいろ話題になっておりますけど、大谷選手の、うん、ニュースもそうなんだけど、壁画、
うん、はいはい、
あれどこだ、壁画だ、あれ、
あれね、リトル東京の
どこの、何のビルだあれは。
あのホテル、都ホテルの、多分
都ホテルか、
うん、そうそうそうそう、本谷翔平投手の壁画がねちょうどできたんですよね、
うん、
っていう話と似た内容なんですけど、
ほう、
今ロサンゼルスのダウンタウンの落書きすごくないって話なんですよ、言いたいのは。
あー、落書き、まあ、いわゆるグラフィティアートってやつですね。
そうです、そうなんです。で、うん、ソーファイスタジアム、ソーファイじゃない、間違えた、ステップルって今、
うん
うん、クリプト .com になってますね、
うんうん、
あのバスケットボールとかの試合が行われるクリプト .com アリーナっていうのがロサンゼルスのダウンタウンの真ん中ら辺にあるんですけど、
うん、旧ステップルセンターね。
そうですね、
うん、
旧ステップル、その横にすんごい高い何十階建てかのかマンションかオフィスみたいな、
うん、
2棟ぐらいの高い建物が建ってるんですね、
うん、
ただそこが両方とも途中で建設を断念したか何か放棄したか何かで、
うん、
そう、あの空になった状態なんですよ。でそこにギャングとか若い子のちょっとイケイケな悪い子たちが入り込んで、そこの上から下まで全部グラフィティを描いたっていうのが話題になって、うん、みつさん見ました？
いや俺それ LA だったんだ、俺なんか、いやソーシャルメディアなんかしら見た、インスタかなんかわかんないけど、
うん、そうそうそう、
ブワーってね、あのベランダのこの外側のところだよね。
そうですそうですそうです。
あれ LA なんだ、
LA なんですよもうほんと何十回、多分30回40回分ぐらいの高い建物の全部の階にすごい、いわゆるこの LA っぽいグラフィティ、
うん、あのスプレーでねプシャーって書いてあるやつね、
そう、うん、書かれてるのがブワーってなってて、この前ダウンタウンの近くのフリーウェイを走ってたら、遠くからそのダウンタウンの高い建物って見えるじゃないですか、
うん、
遠くから見てもそこのあの放置された2棟、うん、3棟ぐらいの建物、うん、上から下まで全部落書きされてるのめっちゃ見えて、
あ、そうなんだ、
そう、
え、それどの辺で見えるんだろう、
あ、ほんとね
って言っても分かんないから聞いてる人は
そうね、ちょっと遠目のところから見ても、まあ、そう、結構どこから見ても分かるぐらい、
あ、そう、ちょっと今度注意して見てみよう、見たいな、なん
か私と、そう、私みたいなその、うん、アメリカで育ってない人で、うん、LA っていうイメージがある人にとっては、え、なんかちょっと LA っぽくてかっこいいじゃんっていうのが若干あると思うんですよ、
うんうん、
アートっていう目線でね、
うん、かっこいいと思うよ、
でも旦那とか、
うん、かっこいいと思うけど、
ね、
俺も、うん、
ですよね、かっこいいですよね、
うん、
でもなんか旦那とかもそうですけど、こっちで育った人からすると、
うん、
もうなんかすごい治安の悪さの象徴みたいなところの方がやっぱり高いみたいで、
まあまあね、
そう、まあ、同じ内容のね、ギャングの人たちが書いてる内容が多いから、そういう感じではあるんだけど、
うん、
だからもうとにかく最近のダウンタウン LA の、
うん、
その2つの高い塔を筆頭に、
うん、
なんかね、すごいギャングの世界に逆戻りしてるような感覚になっているんですよ、
うん、あれでもすごいよね、そのどうやって描くんだろうね、そんな高いところでさ、ベランダの外側の壁にさ描くんだけどさ、
うんうん、
命綱みたいなのつけてやるのかな、それとも半身乗り出して描くのかな、うん、
多分ね、ベランダの中みたいなところに描いてるから、多分危なくないとこに書いてるんですよ。
そうなのか。そうなのか。
そう。
いやー、まあ僕もかつては憧れましたよ。そういうあのスケートボードをやってる時とか、そういうものがね、やっぱグラフィティアートがイケてる象徴ですだから。
確かに。描
けるようになりてえなと思いましたけど。
ああ、そっちか。
うん。
絵になるんですよね。
まあでもだからそれを極めてる人はもう、あのバンクシーとかもね、ストリートアートのもうそれはもうアートの域ですからね。だからその旦那さんが言ってるのはゲトーにあるもうなんかもう本当に汚くて、なんかギャングの名前が俺らの縄張りだみたいな感じの、
そう
ああいうのはまあ確かにあれはアートではないもんね。なんか縄張り、
まあね、縄張り争いの、ね、
犬がおしっこかけたって俺の場所って言ってるだけところだもんね、あれは。
そう。
でも沙織ちゃんが今言った 2棟のやつはアートの方なんじゃないの？違うのかね、分かんないけど、
多分アートの方だと思う。だってあれだけ一夜で仕上げたんですよね、確か上から下まで。
あ、じゃあ完全にそうだよね。
そう、本格的な人たちが描いたから、うん、いや、多分でも行政が入ってさすがに消そうとしたりしてるみたいなんですけど、でもまた入り込んで違う絵描かれたりとか、いたちごっこしてるみたいで。
まあそれは面白いよね面白いって言うとちょっと無責任だけど、別に誰も住んでないわけだしさ、いいじゃんって思うけどね。まあそれ言ったら、でもフロリダの出張でさ、そのそういう場所があってさ、一角がその展示会をやった一角が、そのウィンウッドウォールっていう場所で、地名で、そこももうそこら町一帯のビルの壁画が全部アートになってて、書かれてて、
へ、
めちゃくちゃなんかかっこよかった、おしゃれだし、なんかすごい良かったですよ、そこも。
そうなんだ、うん、
まあ、ダウンタウンのね、一角もあるじゃんね、アーティストディストリクトのあの辺も、
あ、ディストリクト、ね、そうですね、うん、リトル東京の隣のね、
うん、ああいうのもね、
めっちゃおしゃれですよね。
観光で来た時にバーッとドライブするだけでも楽しいよね、
うんうんうん、感動しました、最初に見た時、
うんうん、
これ日本って壁に直接何かを描くって習慣があまりないじゃないですか。
あー、そっか、
昔はあったのかな、もしかしたら。
あのスプレー買うのがさ、難しいっていうかさ、本当はあれ、タミヤのスプレーとかは ちょごめん話をちょっと故障ってしまったかもしれないが、うん、あれ買えないんだよね、鍵かかってんだよねホームデポとかでスプレーのところ
かかってる
ね。だからそういう風に使われるっていう、だから逆なんじゃないかと今思ったな俺話してて。日本は、うんうん、そういう鍵はかかってなくてスプレーは買えるじゃん、
うん、
小学生の俺でも買ってたから、
うん、
だけどこっちのスプレー缶はホームデポに行く、そのなんていうんだっけ、ホームセンターに行っても鍵がかかってて買えないんだよね、
うんうん、
ID 出さないと、
う
ん、だから犯罪行為なんだよな。
あ確かにそうかも、うん、そうですね、
まあ、でも確かにそうね、日本は壁画が少ないかもね、うん、なぜだろう、怒られるのかな住民に、
使ってる素材が違うのかな、わかんないけど、うん、
まあわかんないけど、うん、
LA を味わえますよね。
そうですね、まあでもこの大谷選手の壁画ね、ダウンタウン以外のところにも何個かあるようで、あのうちの近くにも1個あるようですし、それを見に来る観光客もいるっぽいんで、
あら、
うん、そういうのもありなんじゃないかな、面
白い、
うん、
いいですね、
うん、すいません、
まあ、
話が
いえいえ旅行に来る方は LA の壁画を楽しんでいただければと思います。
はい、
ということでリアルアメリカ情報でした。
はい、
締めのコーナーです。質問、
はい、質問、ですね、この質問を用意したのは先週の回かな、
はいはい、
中村さんが、ファイザーの時の 上司だったっけな、17歳年上の女性がアメリカでパイロットになりませんかみたいなチラシを見せてくれたみたいな話があったんですけど、でそれにもう感化されてパイロットになるって決めたわけですけど、中村さんがね、沙織ちゃんもチラシとか広告によってなんか自分が影響されたこと経験とか、もしくはされる方ですかっていうような質問。
お、私が小学校の時はまだインターネットってそこまで普及してなくてまだ雑誌の時代だったんですね、
うん、
でその時に小学校中学校かな、中学校か小学校高学年中学校かの時にいろいろあのオーディションを受けてた時があって、あの事務所に入るために
芸能事務所ね、
タレント活動をそうそうするためにオーディションって雑誌があったんですよ、うん、
あへ
ー、でそのオーディションって雑誌でみんな結構いろんなオーディションを受けたりして事務所を入ったりするんですけど、うん、私もそこのオーディションでその当時の事務所ホリプロ関連の事務所だったんですけどに入れてもらった経緯があったんですが、
はい、
その時にそこの雑誌の中に、
うん、
秋元康プロジェクト始動っていうなんか2面ぐらいの白黒の募集があって、なんか初めてのメンバーを募集するぞみたいな、なんかすごい巨大な広告みたいなのが載ってたんですね。
おお、
でも私秋元康さんを知らなかったので当時、
うん、
親にも聞いたことなかったし、うん、だから何だろうと思ってこれはなんか変なやつかなと思って何も応募もしなかったんですけどそれがご存知のちのAKB48 の一番最初のオーディションで、
はい、
もしそこで応募してたら私は前田敦子になってたかもしれない。
マジか。それは前田敦子と俺は今ラジオしてたかもしれない。
そしてごめんなさいね。ごめんなさいね。ちょっと逃しちゃって。
あ、そう。まあ、あるよね。でもそういうの今思い返せばあれはあれだったっていうやつね。
そう、縁はなかったってことねと思ってね。
さーっとスルーしてたわけだね。
うん、そう、なんかね、 秋葉原って書いてあったかな。なんかちょっとあそこ怪しそうだったんですよ。
確かに、まあ知らないよね。知らなかったら怪しいよね、普通に。だって、
うん、なんかそう ね秋葉原結構知ってる時代ならね、あれかもしれないけど。
ああ、そこそこそこそこ。そうですか。いやー、なんのどういう質問だったっけ。広告チラシに影響されますか。そうね、いや俺だから影響されるんですよね。
あ、されるんだ。
まあ普通にね、まあ俺広告売ってた、広告業界にいましたから広告売ってたんですけど、
はいはい、
だから広告なんてそんなもんだろうっていうものはなんか分かっているつもりなんですけど、
うん、
ついついなんかね、キノコのグミとかね、なんかサプリとか買っちゃったりしてるな俺って振り返ると思ったりして。
なるほどね。
最近買っちゃいそうになってとどまったものが、
はい、
なんか男性フェロモンがすごい出る香水みたいな。
やべえな、そろそろやべえな。
すごいモテるらしいんですけど、それつけるとね。
あ、マジっすか。
うん、
でそう、すごいモテる。
寸前まで行ってね、ちょっと待てって思ってなわけねえだろと思って、あの今んとこやめてますけど。でもさ、一回それ見るとさ、次から次から出てくるじゃん、違うやつ。
出てくる出てくる。
もう香水ばっか出てくる最近はね。
でも分かんないですよ、科学的にとかサイエンスとして証明されたフェロモンとそのホルモンと、
そうそうそう、
あるかもしれない。
そうだね。そうやって言ってるってさ、なんかすっごいさ、サイエンスなんか学者みたいな人が出てきてさ、真面目にさ語っててさ、これ本物かとかも。
そのうちミッチさんかなんか売られるのかな、私。
そのうちいい匂いしてくるから、あの
そのうち、うん、なんかどんどんで、あなたもこれを他の人に売ったらあなたに 3-5% 入りますよ。
そういうやつではないですよ、普通に香水なんですけどね。いやー、まあだから分かってても影響されるよなとは思ったりしますけどね。
そうですね、
うん、まあ面白いですよ。でも広告ってね、でも俺真面目にね、俺広告売ってる時にこれは人のために なってんのかって、まあ真剣に考えたことがあって、
あ
でもなってるんですよ、
うんうんうん、
ま、ちゃんとマッチしたら、
そうですね、
必要な情報と、そう、それを発信したい情報がちゃんとマッチしたらね。
あ、それはおっしゃる通りですね。
あのうざいっていう人も多いけど必要な人もいますから。
おっしゃる通りです。
ということで、
ということで、はい、今回お届けしました本編とリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。 podcast.086.com podcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください。
はい、1% の情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦していく人も応援します。ご家族、友達、同僚などへのご紹介大歓迎です。番組がちょっとでも面白いと思っていただけたら、ぜひフォローをお願いします。お便り、レビューもお待ちしています。X でもつぶやいてね。
ということで、今週も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。